スター武士道の武士ラジオ。
いやー、乱世だね。
乱世ですか？
乱世だよ。
乱世なことある？そんな乱世乱世って。
いや今日もね、世が乱れてました、うん、本当に。
世乱れてた？
悲しかった俺は。
本当ですか、うん、しかも悲しい系の？
悲しかったね今日は、まあ、悲しかったし、うん、なんか怒りでもないんだけど、
ほうほうほうほう、
やっぱ悲しみ恐怖なんかいろんな感情が渦巻いた話を聞いてくれる？
うん、いやいや安心して毎回聞きますよちゃんと、うん、でも今回ね恐怖も入ってんの？
そう恐怖もあって、うん、まあ、最後まで聞いてくれたら分かると思うんだけど、
はいはいはいはい、なんかちょっと楽しみだな、
うん、まあ、何があったかっていうと、
はい、
今日のお昼、
うん、
吉野家に行ったんですよ。吉野家に、
はいはいはい、牛丼の吉野家ね。
そうお昼時にね、うん、
はいはいはい、
で本当は最初うなぎ食べたいなと思ったんですよ。
はいはいはい、
近くに、
確かにやってるもんね。
そう、う
ん、
近くにうなぎ、あ吉野家じゃなくてね、
ああ吉野家のうなぎじゃなくて、
そう普通のうなぎ屋、
あなるほどなるほど、
そう牛丼屋のうなぎじゃなくて、
はいはいはいはい、
普通のうなぎ屋さんがあって、
ほうほうほう、
通り道に、
うんうん、
でうな丼2000円だったんですよ。
はいはいはい、
1980円かな、
はい、
まあちょっと高いけど、でも、まあ、今さもう物価高だしさ、うん、普通にランチ店でしたらさ1000円とか超えるから、
うん、まあそうね、
まあ、そこまで贅沢じゃないな、うん、2000円のうな丼はと思って。
まあ確かにそうだね。
そうで、しかも最近食べてないし、う
ん、はいはいはい、
ちょっとうな丼久しぶりに行っちゃうかと思って、
はいはいはい、
でそこ入ったんですよ、うん、そしたら、うん、もういっぱいあったの、お客さんが。
あもう満席だった。
満席で、
うん、
でなんかいっぱいですかって言ったら、はいいっぱいですって言われて、
はいはい、
店員冷たくてさ、
冷たいね、はいいっぱいです、
はいいっぱいですって言われて、あそうですか、じゃあつって、普通さごめんなさいねとか、
うん、
ちょっと待ってもらったらあっかもしれませんとかあるじゃん。
そのノリ欲しいよ、うんうん、いっぱいだったとしても、
いやいっぱいですねって言われて真顔で、
一個ちょっと悲しいなそれ。
そう40代ぐらいの店主に、
あらそうですか、
うん、でなんかまあその悲しいなと思いながら、
はいはい、
でそのうなぎ他に食べたいなと思ったんだけど、
うん、
吉野家までやってなかったんだよね、うなぎ。
あーそっか、時期あるもんね、
う
ん、
そう、う
ん
う
ん、
多分ねすっすき家はもうやってるかな。
あ早いね、
うん、
すき家もやってんだ。
すき家は確かね、なんかまあやるのから予告かもしれないけど、
はいはいはい、
なんか上りみたいなの立ってるの見たんですけど、
うんうんうん、
今日帰り道に、
はい、
ただその近くには吉野家しかなくて、
はいはい、
で吉野家もううなぎやってなかったから、
そうか、
じゃあもう牛丼でいいかと思って、
うん、
うん、で入ったら、
はい、
もうそこもいっぱいあったんですよ、お昼時やって。
あまあ吉牛も昼時満席になるか。
そうしかも駅前だしね、
はいはいはい、
でもうほぼ満席、最後の一席だった、私が入ったところが。
ああそうなんだ。
そこで店員さんが、
うん、
あもうこれ客席満席ですとか言ってて、
うんうん、
あ俺ちょうど満席だったよかったと思って、
はいはいはい、
逆になんか吉野家で待つのもなんかな。
いやまあそうね、
やっぱファーストフードなのがいいわけじゃん、牛丼って
。安い早いうまいだ
も
んね。
そうそうそう、だから待ちたくなかったから、うん、座れてよかったなと思って、う
ん、はいはいはい、
でまあ普通に牛丼の頭の大盛り、
はいはい、
味噌汁卵おしんこっていうね、
あいいですね、
私の黄金セットを注文して
はいはい、
頼んでたんですけど、
うん、
そしたら、
うん、
私の隣にですね、
うん、
またおじいちゃんがいたんですよ
なんかあなたの人生にはおじいちゃんがよく登場しますね。
登場しますね、
うん、
70、80ぐらいかな、分かんないけど、はいはい、帽子かぶって、
あ結構おじいちゃんだね、うん、70、80、
いや結構なおじいちゃんだった、
ほうほうほうほう、
結構なおじいちゃん、まあもしかしたら老けてる60代なのかもしれないけど
可能性あるけれども、
まあでもね私も結構年上のその先生方に会ってるから、
はいはいはい、
だからもう小和田先生ぐらいですよ。
あじゃあ本当にもうベテランの、
そうもう70超えてるなっていう感じの、
はいはいはい、
そのおじいちゃんが、
うん、
その吉野家の注文にすごい苦戦してて、
苦戦、うんうん、
最近吉野家でも少しずつあのタッチパネル導入してるとこ増えてるでしょ。
ああそっかそっか、席でも
うそうそう
席でやるんだ、
そう席でその場で頼むみたいな、う
ん、はいはいはい、
タブレット使って、
うんうん、
吉野家ってさ、
うん、
ずっと口頭だったじゃん。
そうだね、
そう松屋が券売機にして、
うん、
すき家がタブレットにしてもかた、
うん、
くなに口頭を続けてたじゃん吉野家って。
確かに吉野家そういう伝統守るイメージあるわ。
そう伝統ずっと守ってきた、うん、ついにその牙城が崩れて、
はいはい、なるほどな、
もうやっぱ時代の波には勝てなかったのがタブレットになっちゃって、
はいはいはいはい、
でそのおじいちゃんはその弊害を受けてたというか、
なるほど、
今まで多分ね吉野家で普通に注文してたんだろうけど、
うん、
タブレットになって分かんなかったっぽいのよ。
はいはい、使い方がね、
使い方が、
うんうんうん、
なんでこれこう分からんわこれって続いててでもなんか助けてあげた方がいいのかなみたいな風に思ったんだけど、
うん、
そしたら店員さんがいたから、
うん、
あ お兄ちゃん親子丼食べたいんですけど親子丼でお願いしますって言ったのね、
はいはいはい、
おじい
ちゃんが、はいはい、
そしたら、
うん、
あタブレットで頼んでくださいってピューって言ってお
ー冷たいね。
めっちゃ冷たかったの。まずその店員さんはめっちゃ冷たかったのよ。
うん。で、まず冷たいね。
そう。
うんうん、
そう、どうやってやったらいいんだこれはってずっと言ってて。
はいはいはい。
で俺も助けるかどうか迷ったんだけど、
うん
まあ、ちょっと様子見ようかなと思って。
まあね。
なんかその助けられてさプライド傷つけられる可能性もあるじゃん。
あります。
知らない人
に。席譲っても座らない方とかもいるしね。
そうそうそうそうそう。うん、年寄り扱いするなみたいな言われても嫌だから。
そうだね。
怖いからちょっと様子見て、
うん、
もういざとなったら何とかしてあげようかなと思って見守ってたのよ。
はいはいはいはい。
そしたらまたその冷たい店員が他のお客さんに牛丼持ってくのでこっち来て、
はいはい、
でまた。 あお兄ちゃんお兄ちゃん、これちょっと分かんないわこれって言って、
うんうんうん、
そしたらもうそしたら、うん、あみたいな感じで来て、めっちゃ態度悪いの。
態度悪いんだ。
あこれですこれですこれです、ここしてっつって、でああうんっつって、ああはいっつって、また行っちゃうのよ。
1個あ最後までやった
けど、ね、最後までやってるやつ言っちゃって、
あららら
で、おじいちゃんその親子丼をプッシュしたところで固まっちゃって、
うん、
ってで、その後になんかこれあの追加でサイドメニューいかがですかとか押して出てくる。
はいはい出てくるね。
押してすぐ注文じゃないからさ、
うん、
でこれをどうやってキャンセルしたらいいか分かんなくて、まあ普通に下に書いてあるんだけど、
はいはいはい、
あのいらない場合はそのまま次行くみたいな、
うん、
書いてあるからよく見たら分かるんだけど、
うん、
そのおじいちゃんもえ分からんってなってて、
まあなんか変なの出たみたいになっちゃうんだろうね。
そうそうみたいになってて、うんうん、でまたあちょお兄ちゃんって言って、
はいはい、
でもその冷たい人がいて、うん、ああもうだからこれこれこれこれこれこれっつって、はいここ押してみたいな、う
ん、あ
めっちゃ強いの言い方が、
マジでか、
うん、でこれでこれで、うん、はいこれっすっつって、
はいはい、
はい、っつってで行ったのよ。で俺見てて、まあ、一応注文はできてたの、
うん、あ行ったのね、飛んだもんね注文は。
そう
よかったよかった、
そうなの、ねうん、よかったんだけど、
うん、
そしたらおじいちゃんが、
うん、
いやこれわかんないわこれ、
え
これ注文おっつって、また親子丼押し出したの。
ええー、ちょなになになに、
もう注文できてんだけど、
うん、
おじいちゃんは、
うん、
その注文入ったかどうか分かんなかったっぽいんだよね。
ああなるほど、完結してるかどうか不安だった
んだ。そうあの最初の画面に戻っちゃうから、はいはい、パッて。
なるほど、
なんかあなたはこれを注文しましたみたいな、
うん、
こうメニューが出てくるわけじゃなくて、
うん、
注文完了で最初 の,、はいはい、あの一番最初のまたメニュー選ぶ、
いわゆるホーム画面、
そうホーム画面に戻っちゃうから、はいはい、これまたやんなきゃいけないのかみたいなって、
そうか、
ああこう分からんこれって
なんかつらい聞いてたよ、
なんかうーんって思ってたんだけど、で そしてまた、あお兄ちゃん、
あ呼んじゃった、
呼んじゃったのよ、これさ、あの日本の社長さんっているじゃん、
あ芸人さん
のね、芸人のコント師の、それで、
うん、
あのゴルフ練習場のネタをさ思い出しちゃって
はいはい、はい、
あそこでそのさあのケツさんっていう人がさ、
うん、
あの分からへんわこれっつって、
うん、
クレーマーっぽいね、
はいはいはい、
そのおじさんなんだけど、
うん、
その自動券売機のやり方分かんなくて、
はいはいはい、
店員を何回も呼ぶみたいな、
はいはいはい、
で店員がブチ切れてチェーンソーでそのおじいちゃんを切るっていう最悪なコントがあるんだけど、それが頭によぎって、
はいはい、
俺あの冷たい店員が包丁とか持ってきたらどうしようと思って、いい加減にしろジジイこらっつって出てきたらどうしようかなと思って、いやいやおじいちゃんも多分注文できてると思いますよって思ったんだけど、
うん、
でもそこで言うのもなと思ってさ、
まあ、急に参加するのも意味わかんない
し、ね、そうそうそう、でしかも、 もう牛丼来てんのよ俺のとこには、
あそっか、
そう、
うん、
食べたいし、
はいはいはいはい、
でもこっち見届けたいしで、
うん、
迷ってて見てたのよまだ、そしたら、
うん、
そのお兄ちゃんって呼んだら、
うん、
そしたら冷たくないちゃんとした店員が来たの、
別の店員さんが来たんだ。
そう、あ、こんなことあるんだみたいな。
うんうん、
その何にこの店には、
うん、
そのなんか天使と悪魔が2人いるんだなみたいな。でもそんな冷たいやつがいるから、もう基本みんな冷たいのかなと思ってたら、うん
はいはいはい、
その店員さんめっちゃ優しかった。
ああよかった、天使もいたんだ。
天使だったのよ。あ大丈夫ですかお客様っつって、いかがなさいましたって言って。
あ来てくれた。
うん、普通のやつね、
うんうん。
まあ我々からしたら。
はい、確かに天使っていうかもう普通だよ、ね。
普通なんだけど。そしたらおじいちゃんが、うん、いやこれ親子丼をね頼みたいんだけどっつって、
うん、
は親子丼でございますね。でしたら、はい、こちらを押していただいて、
うんうん、
こちらをはいこうタップしていただいて、
はいはい、
おじいちゃんこれでよくタップして、
はい、
はい、そうですね。でそしたら次はサイドメニュー何かお味噌汁とか、
はい、
納豆とか、
はい、
お頼みになられますかって聞いて、
はい、
いや親子丼だけでいいんです、あでしたらこちらを、はい、押していただいて、
はい、
はい、大丈夫ですね、で最後にこちらの注文するっていうのを、
はい、
押していただいてよろしいですか、はい、って、あ分かりましたつってピッと押してね、
はい、
行ったのよ、
はい、
でそのあよかったですで親子丼一丁って書いてたの、
はい、
天使は、
はい、
そしたらまたおじいさんが、これ分からへんこれ大丈夫なんかなこれみたいな感じでずっとなってんのよ、
うん、
いやもう大丈夫ですよって思ってたんだけど、
うん、
そしたら、
うん、
結局親子丼2個来ちゃって、
うわ
っみたいな、
恐れてたこと起きたね今聞いてて、
そうでもさ、
うん、
なんかそれで結局それはその天使と悪魔の店員の行き違いがあったわけじゃん、
そうだね、
そうだからそのまあ悪魔も俺悪いと思うのよ、
うんうん、
そんな冷たいことやってやったから、
うんうん、
その悪魔も悪いと思うし、
はいはいはい、
でまあ天使は悪くない、
天使悪くないね、知らないもん、ね、
そう何も知らないから、
うん、
でおじいちゃんも俺悪いと思う、
ほう
なんてな分からん分からんって言って、
うん、
なんかその無駄な動きしちゃってるじゃん2回注文するからやっちゃってるからさ
はいはいはい、は
い、いやまずさまずちゃんとその天使が来た時に、
うん、
さっきやってもらったけど、
うん、
そうちゃんと注文できてるか分かんないから確認してもらっていいかなって言えばよかった話、
確かにそれその一言欲しかったかな、
それを言わずに、うん、注文したせいでその親子丼2個事件が起きたわけでしょ、
確かに親子丼欲しいって言ったら、
うん、
店員さんは注文しちゃうよね、そうそうそう手伝ってあげちゃうよね、
うん、だからさその俺おじいちゃんもなんか良くないなと思って、
伝え方としては良くないかな、
良くないし、しかも別にそのタブレットもさ、
うん、
そんな俺難しくないと思うのよ
まあ確かに俺出会ったことないわ、確かに、うん、そこまで苦戦してる方
そうだよ、ね、
と会ったことないからな。
だから俺は多分そのおじいちゃんが、うん、その適応したくないだけなんじゃないっていう、甘えてんじゃないって思っちゃったね、ちょっと。
なるほど、確かにね、
うんうん、全部店員さんに言って何とかしてもらおうっていう甘えがあるんじゃないかと、
はい、
いや今もうこの時代でさ、
はい、
人手不足でさ、
はい
ね、どんどんそれ機械化していかないと、
うん、
少子高齢化で追いつかないんだから、
はい、
もうその機械化されていく世の中にさ、
はい、
慣れることも必要だと思うのよ俺は。
いやまあそうですね、
そう、
うん、それは必要だよ、ね、
だからもうおじいさんにも問題があると思うし、その悪魔も良くないけど、
はいはいはい、
でも、
うん、
その果たしてその時給1000円ぐらいの、
う
ん、まあ、アルバイト多分高校生ぐらいだと思うの
よ。まあそうだよね、
うん、でお前ちゃんとしろよって大人的に言いたくなるけど、
うん、はい、
でも果たして、
うん、
その時給1000いくらのサービスにそれは含まれるのかっていうことも考えちゃうわけよね、うん、
はいはいはい、
いやだったらもっといい店行ってくださいっていう言い分もあるかもなと思って、う
ん、ああそれはなんかよくあるよね、
うん、
なんか店員さんの態度に関しては
そうそうそう
そう、そうもっといい店行けばいいんじゃないのっていう、
うん、そうそうそうなのよ、うん、いやその牛丼作って出すだけの仕事なんでこれはっていうのも、
はい、
まあ分からなくはないのかなと思うんだよね。
はいはいはいはい、はい、
うん、それ時給2000円3000円もらってたらダメだけど、
うん、
なんかそれをそこまで果たして今まで当たり前だったじゃんそんなの。
そうだね、
たとえ時給800円のさ、
うん、
私もねラーメン屋とかで働いてたけど、
働いてたよ、
ちゃんと挨拶しようとか、
うん、
しかもなんかその朝礼とかやってさ、
はいはいはい、
挨拶基本の挨拶いらっしゃいませいらっしゃいませとかやらされてたからね。
あったね、
バイトで
やったやった、俺もやったことあるわ、
めっちゃ恥ずかしいし、
うん、は
ぁ、
いはい、
とか思ってたけど、
うん、
10代の頃は、
うん、
でもちゃんとやってたしね私は。
そうだね、
まあ別に接客嫌いじゃないからいいんだけど、
うん、
恥ずかしいけど、
は
い
は
い、でもできてたからさ、
はいはい、
まあ当たり前だと思ってたのよ、
うん、
まあ、接客業ってこういうことだよねって思ってたけど、
はい、
まあ、でも今のこのなんだぞその買い手市場、
はい、
売り手市場どっち
何を言おうとしてるのか変わるな。
就職したい人の方が有利な市場、うん、
売り手市場、ね、
売り手市場、
うん、
そうだから売り手市場だったら、
はい、
そこに来てくれてるだけでもありがたいじゃん。
まあそうね、
うん、
そうね、
店員さんがいないのが一番困るんだから、
うん、
そこになんかそれを求めるのもなんかちょっとそれは厚かましいのかなみたいな、
はいはいはいはい、
その時給1000円で働いてる学生の高校生ぐらいのね、
うん、
バイト君に、
うん、
いやいやダメだよ君っつって、うん、そんなことしちゃダメだよみたいな、もっと気持ちよく接客しなきゃっていうのも、
うん、
なんか違うのかなみたいな。
そうか、
うん、
そういうなんか評価とか待遇の面でしっかりしてあげないと、
うん、
それ相応のものを求めちゃいけないよっていう理論は確かに、
ね、そうでしょ、それは労働者側からしたらやっぱそうじゃん、
う
ん
う
ん、
そうだね、
だったら時給上げてくださいよ、そしたらやりますから、
はいはいね、
でそれでも文句言ったらもうやめますよ、別にどこでも働くとこあるんでっていうのが通用しちゃう世の中だ、
今言われちゃうよね、
そう、
うん、
それができる世の中になってきてるから、
はいはいはい、
一概に俺はその悪魔の店員を責められないなと思って、
うん、なるほどね、
だからすげー悲しくなっちゃっていろんな意味で、
はいはいはいはい、
でそれでさ、うん、その一連のやつを全て見ててさ、
うん、
俺だけじゃんそれ阻止できたの。
確かに
店員さんに、いやさっきこのおじいさん、
うん、
注文してたんで多分、
うん、
大丈夫ですよって俺がその店主の店員に言えば防げたじゃん、
確かに
一個のロスを、
確かに
何もしなかった、ただ見てるだけの俺が一番の悪魔なんじゃないかなって今思ってんだよね。
そうだね。
一言言えばいいだけだったのに、心の中で親子丼2個来たら面白えなって思っちゃってる悪魔がいた。本当にごめんなさい、
はい、
まあね、でも怖いですね将来ね、本当に、
ね、
牛丼一つ頼むのも一苦労になるかもしれない
から、確かにな、
うん、いや年は取りたくない、
はい、技術は日進月歩ですから、
はい、
学んでいかなきゃいけないですね、
はい、
うん、
じゃあそろそろ参りましょうか、
はい、
ミスター武士道の武士ラジオ、改めましてミスター武士道です、
アルドシンです、
はい、
この武士ラジオは YouTube チャンネルミスター武士道のサブチャンネルメンバーシップで公開生収録を行ったものをポッドキャストにて配信しております、
はい、
いや、やっぱねその技術にはだって若者だって追いつくの大変なんだから、
そうだよね、
うん、
そうスピードすごいもんな、
すごいすごい、
うん、ただ、うん、このスマホが出てから、
うん、
スマホの加減結構長いね、
あそうね、
うん、
確かに、だって俺は大学もう10年以上だよね、
そうだ ね、 そうね、10年もっとじゃない、だって iPhone が15とか出てる
わけ
だ、
そっか、
うん、ってことを考えたらやっぱ10年以上、うん、まだまあ iPhone のね初期の頃はまだ浸透しなかったと思う、
まだガラケー優勢だったもんね、
そうそうそう、
iPhone 持ってる人がちょっと珍しいみたいな、
そう変わってるみたいな、
うん、
ガラケーの方が俺かっこいいと思ってたから、
あったねその時代ね、
ガラケー時代、
うん、
なんかその iPhone ちょっとダサくないと思ってたもんね、
確かに形違和感あったわ、うん、あとボタンないのがすげえ嫌だと思った、そうそう、
なんでボタンないのと思って、
うん、
触るのって思ったけど、うん、今はもうそっちがねあれだからね、当たり前だから。
本当だよね、
うん、
10年以上だ、もうだから10年でそれだから、
まあそうだよね、
我々がもう40過ぎた頃には
そう、ま、それこそね70歳ぐらいになった時に本当にどうなるのか、う
ん、分かんない、
マジで分かんない、
分かんない、一生懸命ついていかないと。
ホログラムとか本当になんのかな、
ああ
よくあるさ、
はいはいはい、
ワーンってこう出てくるや
つ、はいはいはいはい、
でこう空中タッチみたいな、
はいはいはい、いやじゃあもうなんか1個話していいですか、それ1回言っていいか分かんないけど、某携帯電話会社 D 社、
うん、はい、D 社、うん、
大きい D 社に、
D 社どこだろうなどこだろう、うん、
そんな D でもいいこと言わないで、
おいやめとけ
あの大学の時にちょっとその、うん、あのゼミの流れでなんか見学させてもらったんですよ、本社を、
うん、
なんかあの教授のつてで、うん、その時にその奥の裏のいろんなの見せてもらったんですけど、うん、もう私が大学だったからもうすでにもう15、6年前の段階でもう近々携帯はこうなるんですよっていう、要は未来を見せるコーナーがあって、そこにはもう本当に腕時計型の携帯電話があって、今見た目はもう今のアップルウォッチ
みたいな、ああアップルウォッチね、
形になってて、そのアップルウォッチの画面をポンと押すと空中にボンって映像が出てくる。我々が小さい時に宇宙船のさ、宇宙系のアニメで宇宙船で見たような空中に投影されて、しかも空中を触るみたいな、
あ
パネルがなく
て、あじゃあまさにさっき言ってたような、
そうでそうなるんですよみたいな話してて、嘘、
うん、
でしょみたいな感じで笑ってたんだけど、あるかもね、
あそうね、
まあ、まだ来てないけど、
うん、だからまあでもそれを未来予想図として描いてたってことは、
うん、
まあそこに向けて一応開発とかしてるだろうしね、
そうですね、
方向性的には、
そうあとビジネスの話するとやっぱり今できること、うん、技術で最大限できることっていうのはやっぱ出さないみたいで、う
ん、はいはいはい、
ちょっとずつちょっとずつ出すらしい、
あ
だからあえてまだ最先端のことを知ってる人からしたらスマホってまだ、
うん
うん、まあ、我々ができる半分ぐらいなんだけどねって思ってるかもしれないですよ ね、
まあ、本当はもっといろいろできるけど、
そうそうそう、
いやちょっとどうなるか分かんないですね、
面白いですね、
うん、
ではお便り、紹介していきたいと思います、うん、今回お便りいただいております、うん、マロニーさん、
はい、
仕事で人前に出る機会があり、うん、明るめだった髪を暗めに染めました、
うん、
別にどちらでもいいと思いつつも結局オーソドックスな価値観に寄せてしまいました、
うん、
俺は俺だと行きたいですが、うん、なかなかそうもなりません、
うん、
というお悩み相談ですね、
はい、うん、まあでもそれは黒にしていいんじゃないですか、
お
全然
そうですか、俺は俺だ精神じゃなくていいんですか、
うん、なんかその歌舞伎物みたいなのって結局それって本当レアケースだからさおすすめはできないよねやっぱね、
あ、うん、まあちょっとこう目立っちゃうのを覚悟しないといけないよ、
うん、
1個メンタル必要だよね、
そうそうそう、うん、しかも求められるものもでかくなると思うしね、
うん、
そんだけ目立ってるんだったらちゃんとやれるんだろうなっていうのが来るしね、
確かにな、うん、確かに余計なものは出てきちゃうよね、
うんうん、まあ、あとやっぱりちょっとね仕事する側としてもさ、
はい、
あのもうオーソドックスな方が安心するんじゃん普通に、
そうだよね、特に採用する側とかに回るとよく感じますよね、
うん、そうそうそうそう、うん、それが、うん、だから結局なんか、
うん、
なんだろうね、そのね長いもんには巻かれろじゃないけど、
はい、
右に習えとかってよくないっていうのもあるけど、
うん、
習うのも必要だよな社会ってっていうのは結構ここ最近思うようになりました、
ね、おお、なるほど、
大人になればなるほど、
はいはいはいはい、芸人を経験して YouTuber を経験しても、
うん、
でもそういう部分は必要だと思い
ますか、そうだね、結局ね、だって、うん、あの結局一人じゃ何もできないわけだからさ、
はいはいはい、
社会だから、
うん
うん、人とやっぱ付き合っていかないと何もできないんで、
うん、
そんな尖っててもなっていう、
そうだね、
だから本当によっぽどの芸術で自分のその才能をもう信じてて爆裂で
い
くぜっていう芸術家になるんだったらやっぱみんなに合わせたらダメだと思うけど、あの普通にその社会で生きていきたいと思うんだったら絶対俺は普通に黒髪のがいいと思う
そうだね、うん、余計なハードルがなくなるよね、
なくなるしね、
うん、難しい
ところだな、まあ別にね、そのおしゃれもいいとは思うけど、
うん、
でもなんか普通に社会で生きてくんだったら黒髪で全然いいと思うんです
よ、ね、そうね、
そんな気にしなくていい、それは普通に全然いいことだと思います、
うん、そうですね、だいぶ昔に比べるともう寛容になってきたけどね、うん、
なってきたけど、
うん
うん、やっぱね、やっぱタトゥーとか嫌だもんな俺、
やっぱ今タトゥーじゃない、多分その境界線上にいるのって、
う
ん
う
ん、
そう、いや、ね、おしゃれだよって言ってるけど若者はみんな、
うん
うんうん、今日もその髪を切ってくれた美容師さん初めてだったんですけど、
はいはい、うん、
もう切り腕になんか蝶々かなんかタトゥー入って
た、ああそうです、入ってましたか、蝶々が、
蝶々かなんか入ってたな、ちょっと、あ違う、ツバメだった、ツバメ、
ツバメ、
ツバメ入って、
鳥のツバメ、
そうそうそう、スワロ
ー、珍しいね、
ヤクルトファンなのかもしれない、
いやそれはないわ、
うん、
それはないわとか言っちゃうとやってる人いるから なくはないけれど珍しいですね
いやちょっとだから、うん、ちょっとね気になっちゃいますよね、だからその怖い、
うん、
ツバメだから怖くないのよ、
うん
うん、かっこいいんだけど、
はいはい、
でもやっぱ入れ墨 っていうだけでやっぱ日本社会においての入れ墨ってさ、はい、あの反社会勢力の象徴でもあるからさ、
はいはいはい、
うん、だからちょっとどうしてもそれは、うん、いや確かにそのね、あのアメリカとかだったら文脈が違うんだと思うんだけど、
はいはいはい、
やっぱ日本には日本の文化があるから、
うん、
文脈としてね、
もとも
とはだからその犯罪を犯した人に、
うん、
その頭に墨を入れてたわけですよ、江戸時代とか。
そう、そこね、歴史聞いてね驚いたんですよ。もともとそういう歴史があったのね。
罰とか書いてあるのよ、
頭に罰っていう入れ墨を入れられる
んだ。入れられたりとかね、あとまあ夜勤をこう押されたりとか、
犯罪を犯すと、
そう、人目見てあいつは犯罪者だって分かるようにしてたのよ。
なるほど、理由そこだったんだ。
そう、
はいはいはい、
で、
うん、
でそのまあ、いわゆるヤクザ者な人たちっていうのは、
はい、
そういう犯罪なんかクソくらいだっつって、
はいはいはい、
自分からも掘るぜっつっていろいろ掘ってったわけでしょ。
なるほど、そういう歴史があんのね、
うん、
もうそういう、そういうの入れられるぐらいだったらもう自分で入れちゃうよっていう組織になって
た、ね、逆にかっこいいだろうみたいな、はくつくだろうぐらいの多分ノリだと思うんですよね。
なるほど、
うん、
だからその日本こと日本の歴史においては、うん、その入れ墨とかいうのはその犯罪の歴史が積み重なってるっていうことがあるよってことを理解した方がいい、
ね、そうそうそうそう、うん、だからそのみんなさ、うん、あの戦闘とかでタトゥーというかね、入れ墨禁止とかあったりするわけじゃないですか、
うん、そうですね、
反社会勢力を、
うん、
その排除するためにね、
はいはい、
それは、うん、反社会勢力 の、うん、その象徴である日本においては、
はい、
うん、それが、うん、まあ、いくらその、ね、海外では当たり前だから、
うん、
かっこいいから入れてもいいよってするのは、
うん、
ちょっとしやっぱ慎重になってほしいなと思うよね。
そうね、
まずまず、まず慎重になってほしい。まず歴史を知ってもらいたいし、
はいはいはい、
うん、だからそういうのは現にまあ残ってるわけだから、その反社会勢力で。
そうだね、
うん、そう残ってるわけだから。
確かに、
ちょっとね、うん、あのどうしてもイメージは良くないですよね。
そう、いい方向にはまだ行ってないから、
うん、まだ行ってないと思うんで、難しいですね。まあ、その若者たちの気持ちも分かるけどね。
そうだね、うん、やりたいっていうんだ
ろうね。そうだって俺だって金髪にしたりとかしてたからさ。
そうね、
うん、若い頃は気持ちは分かるんですけどね。
ただ
やっぱ切り墨の怖いとかなかなか消せないって
ことね。そうよね、髪色はねすぐ1年も経てば全部元々になるけどね、
やっぱ体に残っちゃうからね。
結構覚悟必要だよね、タトゥーはね。
そう、覚悟必要だと思うな、いろいろね考えちゃう。でも本当でもタトゥー入れてる人は増えたなと思うよね。
そうですね、
ここ数年、
うん、だから我々下の世代から、うん、変わっていくのかもしれないし、うん、まあ、変わったら変わったで全然いいんだけれども、
うん、
まあ、日本に関してはそういう歴史があるよっていうのは理解しておいた方がいいかもしれないですね。
まあいいかもしれないよね、まあ、でも最近やっぱそのサウナにハマってるじゃん、
はいはい、
で銭湯行く機会増えてさ、
はい、
今そのタトゥーが禁止じゃない銭湯も多いからさ。
そうだね、
もう見慣れてきたけどね、
うん、
結構あの怖いやつ何個か見てきてるから、うん、
そうね、分かりやすいもんね。
分かりやすいよね。
怖い方は分かりやすい。
そうそうそう、
1個チョンとかじゃないから。
そう、チョンとかじゃなくても、うん、オールだからね。オールオーバーだから。
はい、
うん、
はい
はい
はい、
まあね、
はい、
まあ、でもやっぱ普通に社会で生きていくんだったら、
うん、
まあ、別に必要ないからね。
まあそう、
うん、別にしなくてもいいし、別に黒髪普通で全然私はいいと思います、
はい、
そこじゃないところでさ個性見せときゃいいじゃん。
そうね、
人柄とかさ、
うん、
仕事のさ出来とかでさ、
はいはいはい、
うん、
そうですね、別にタトゥーある必要はね無理しない。
まあまあまあ、はい
はい、
金髪じゃなくてもいいんですよ、
はい、
あなたの中のね心の金髪があればいいんですよ。心に刻みましょう、タトゥーは。は
い、わかりました。心の金髪ですね。
はい、心の金髪、心のタトゥーでね、行きましょう。
素晴らしい、はい、ありがとうございます、うん。エチュードのコーナー。
はい、豊臣兄弟ね、大河ドラマに出る気持ちになってます。
じゃあ行きます。よー、スタート。
ワンワンワン。エチュードだから芝居をして。
ミスター武士道の武士ラジオ。
武士ネーター
。はい。
こちらのコーナーは大流行したアプリアキネーターのように遊んでいくコーナーです、
うん、
皆さんからいただいたお題になる歴史上の人物が誰なのかをミスター武士道が当てていきます。
やります。
はい、毎回ね、
うん、
武士と戦国武将を選んで、はい、その人選ばれたのは誰なのかっていうのを武士道が質問しながら当てていくということ、う
ん、まあ、武将じゃなくてもいいですけどね。
武将じゃなくても歴史上の人物は誰でもいいです。
そうそうそう、
はい、で1個だけヒントもらってます、
うん、はい、
今日の
今日は
ヒントは、
はい、今日誰か来てくれたんですか。お便り
私が決めました。
お便り来てないんかい。
お便りまだ来てない。
あのお便りお願いします。皆さん、
はい、
ぜひ
あのフォームの方から選べますんで、はい、ぜひもう誰でもいいんで、
誰でもいいです、
はい、今回のヒント、
うん、
強い人って大変なんだろうな。
なんだよそれ。
これがヒントです。
強い人って大変なんだろう、
はい、
あ、まあ、じゃあ分かりました。質問していくんで、
質問して絞ってってください。
はい、質問します、は
い、お願いします。
その人は戦国武将ですか。
はい、
うん、なるほどね。幕末の人とかではないってことですね。他の時代の平安とかでもない、
はい、
鎌倉でもない、戦国ね、
はい、
多分強くて苦労した人ってことだもんね。あ、うん、その人は剣豪ですか、
はい、剣豪、剣豪、 分からないです
。分からない。剣豪分からない。じゃあ宮本武蔵とかではないってことね。
はい。
佐々木小次郎とか。
いや面白いな、うん、これの、ね、特徴分からないでも絞っていける。
そう、分からないでも絞っていけるんで、その超有名な剣豪じゃないってことはもう分かりました。
うん、
そうね。強くて苦労した人か。強くて苦労した人。あれだろうな。まあじゃあ言っとくか、
はい。
その人は織田信長の家臣ですか。
いいえ。
ああ信長以外か。
うん、
ああなるほどね。うん。
でも前回も聞いたけど信長の家臣かどうかっても結構重要な、大きく絞れるポイントなん
です。まあやっぱ有名人多いからね。
はい、
前田利家とか柴田勝家とかじゃないんでしょ、
はい、
っていう、
ね。なるほど。
うん。その人は、
うん、
武田家の武将ですか。
いいえ。
うわこれわかんねえな。
でもまだ4個とかここぐらいでしょ。
まあまあね、
うん、
その人は、うん、武田信玄と関係がある。
んー、どっちかな。はいか多分そう、部分的にそう。
なん
で。あ、でも関係があるでしょ。
関係があるかどうか。
じゃあはいだの、思いっきりはい。
あ、はいはいはい、うん、なるほどね。じゃあちょっと分かってきたかもしれない。
あ、本当ですか。
ただまあそう、ヒントの意味がちょっとまだ分かんないけど、
はいはい、
まあ、強いで言ったら、
確かヒントこれそんな自信ないかも今回。
そうだな、じゃあもういいですか。
もう行く。もう行く。
うん、
まず全然俺の中で俺絞れてない。いいですか。
武田の家臣じゃないんでしょ。
家臣じゃないです、
うん、
はい、
あ、じゃあこれも聞いておくか、うん、武田家の人間ですか。
いいえ。
あ、じゃあ勝頼でもないってことね。はい、じゃあその人は、
はい、
上杉謙信ですか。
正解。
よしよしよしよしよしよしよしよし。
マジで。
うん、だから強いと武田信玄と関係がある、
うん、
戦国武将でしょ、
うん、
で、まあ、有名人だろうなと思ったから、まあ、上杉謙信、うん、
なるほど、うん、すごい。やっぱ、絞れるね。
まあ絞れるね。うん、絞れちゃうね。まあこれはでも、
うん、
まあ、安倍が出してるからそんな マニアックなのは来ないなっていうのもヒントになっちゃってるからね。
そこはそうですね。
そうだから、ぜひあのリスナーの方で、
はい、
あのホーム、あの書いてあるんで、そこから誰でもいいです、
は
い、本当に歴史上の人物誰でもいいんで、
幕末でもいいし、平安でもいい。
そうそう、誰かね、坂本龍馬とか言って、
はい、
ヒント、髪の毛もじゃもじゃとか、まあ、それとかだいぶ分かりやすいけど、
はいはい、
うん、なんかね、何でもいいんで、
うん、
あのなんだろうな、なんか剣術下手そうとかでもいいし、
はい、
うん、女好きかもとかでもいいんで、
はいはい、
ちょっとヒント1個ください。
はい
はい、
いや面白い。上杉謙信当たるか、
うん、まあ、強いっていうワードでね、
うん、
強い武将ってやっぱさ絞られるから、
うん、まあそうね、
だいぶ、
うんうんうん、
メジャーなところで言うとね、マニアックなやつだっていっぱいいるけど、
はいはい、うん、でなんか苦労してるイメージだったんですけど、そんな上杉謙信って苦労してないイメージ。
いや苦労してますよ、かなり。
してるよね、
うん、
相当してるよね。
めちゃめちゃしてる。だってね、あのもう私やりたくないです投手っつって逃げてるからね一回。全部放り出して。
そっか、そんなのもあるんだっけ。
そうで家臣が、うん、いやいやちょっと待ってくださいよっつって、
うん、
影虎さんじゃないと無理ですよって言って、
うん、
じゃあしょうがねえなっつって持ってきたっていうことがあるからね。
あ、そっか、うん、
投げ出してるから一回。
なるほど。でもヒント的には別に間違ってなかった。
そうよ、気持ちわかりますわ。
なるほど、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあ、先ほどから言ってますけどフォームに、うん、ご用意がありますんで、
うん、
あのお気軽に投稿してください。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。ミスターブシドーミスターブシドーミスターブシドーのブチラジオ。
ではエンディング。
エンディングですね。
はい、行きたいと思います、
はい、
いや今日もおじいさんが出てきますね。これ高齢化が進んでるってこと
なのかな。だから必然的にはおじいさんに会う機会が増えてるっていうのもあるのかもしれないよね。
そうね、
どうなのかな。あとは、うん、自分がその将来への不安とかが多いから目についちゃうみたいな。
でもそれはちょっとあるかも。おじいさん見る目変わったもん。将来こうなるかなっていう、
そうそうそうそう、
目線が一個入ったもん。
確かに若い頃はそんなこと考えたこともなかったけ
ど、なかったね、
うん、今は結構もう将来のこと考えちゃうからさ、
はい、
結構怖いですね。
いや本当だわ。今後おじいさんじゃなくておばあさんも出てくるかもしれないし。
そうだね、でもおばあさんはあんま見かけないかもな、うん、
まあ確かに、ね、
普段、
うん、目立つおばあさんってさ、
うん、
なんかX とかでも上がってるとさ、うん、目立つどこじゃないレベルで
見られてる人多いじゃん。まあ、変な人がねいたりとかするからね。うん、でもいずれもしかしたら誰か出会うかもしれない
ですね。そうですね、うん、今後いろんなキャラクターが出てくるかもしれない。
今のところ逆走 G と吉野家 G だもんね、はい、2人いるからね、 G がもうす
ぐ、はい、初めて聞いた逆走 G が気になる方はブシラジオの過去放送を聞いてください、はい、よろしくお願いします、
はい、
では最後のエチュードのコーナーに行きたいと思います。
来ましたね、
はい、今回も設定いただいております、
はい、
今回の設定は、
うん、誰さんから、
ごめんなさい、マロニーさんから、
はい、ありがとうございます、
いただいた設定でございます、はい、気に入らないことがあると切り捨てごめんしがちな安倍のしんさんと、安倍のしんさんを教育する係の武士道さん かっこ最後どちらかが切られるのでまた。
なんだよそれ。よくわかんないのよ設定が。
設定がね、だから場面が想像できないですけど、多分これ教育する係だから、うん、武士道の方が立場的には上でしょ。
まあそうだね、だから先生みたいなことなのかな、うん、剣術の。
まあそういうことだよね。
ですぐ人を切ろうとするけど、うん、待て待てみたいに言うっていう設定か。
なるほど、そういうことですね、
うん、
そこだけなんで、まあ、ちょっと想像膨らまして。
はい、わかりました。
いきますか、じゃあ、
うん、
よーいスタート。お前切り捨てごめんじゃこの野郎。
おい、おい待てよ、雨押し何やってんだお前さっきから。
何ですか。
何ですかじゃないよ、お前今兄弟子に向かってお前なんて口聞いてんだお前、切り捨てごめんって。
いやなんか今もう腹立つ顔してこっち見てたんで、間違いなくなんか嫌なこと思ってるなと思って切ってやろうかなと思
いました。いやお前、お前な、剣の道っていうのは人を切るためにあるんじゃないんだよ。
はい、
人を生かすための道、活人剣っていうのがだな、剣の道なんだよ、うちでは。
いやでも剣を使うということは、うん、切ることが目的じゃないんですか。
切ることが目的じゃないって言っただろ今。人を生かすために剣を振るうの。
理解できません、教えてください。
いやだから、あの人を殺すためのね、術じゃないんですよこれ
は。カチ
ャ。おお、なんだ、カチャじゃないだろお前。なんだお前。
いやすいません、ちょっと落ち着きます。今なんか僕が入門した時とちょっとイメージが違ったんで、ちょっとすみません。
いやいやいや、おかしいぞお前、はい、剣術っていうのは別に人を殺すためにあるんじゃないの、
はい、
人殺しちゃダメなんだから基本的には。
人殺しちゃダメ、
当たり前だろお前、捕まっちゃうだろうが。そんなことしたらお前。
でも僕強くなりたかったんです。
いやそうね、だから強くなりたいのは分かってるし、だから入門許したんだけど、人を殺すことと強くなることっていうのはイコールじゃないの。
僕の母が、
うん、
僕の母が殺されたんですよ強盗に。あの時僕に剣術の力があれば、
うん、
人を切る力があれば。
いやいや
だから母さんを守れたんです。
いやいや、その気持ちがすごいいいけど、その気持ちがね分かるけど、
はい、
大事なのは、
はい、
あのでもあの殺しちゃダメなのよ、あの法治国家だから、あの法律で裁かれるから、自分で剣の腕磨いて相手を殺すみたいなのだったらもう教えないよ剣。
わかりました、
うん、
そう言うなら分かりました、
うん、じゃあとりあえずお前素振り旋回してこい外で。
はい、わかりました。
頭冷やしてこいよ。
1、2。あ、いらっしゃいませ、どちら様でしょうか。え、届け物。怪しいやつ。
おいおい待て待て待て、何やってんだお前は。
こいつ怪しいです。
いや怪しいってダメだから。
市販届け物ですよ。
届け物、
確実に何か入ってますよ。
いやいや、それ入ってるだろ。
危ない、
危なくない、
切った方がいいです。
ダメだって、お前が一番危ねえよ。お前もう剣置けよお前。ダメよお前、
剣置くんですか。
捨てろそれ剣を、早く。
わかりましたよ、
走ってこいお前外。
走るんですか。
いいよお前、お前剣もう出して危ねえわ、一回走って頭へしこい。本当に、
わかりました、
うん、
1、2、1、2、1、2、1、2。
とんでもないバカが来ちまったな。どうすっかなこれ。
しやん、
あ
走ってきました。
ああそう、
はい、あと切ってきました。
は
切ってきました。
切ってきました。何、はい、何を。
100m 10秒切ってきました。
そうか、
はい、
あそう。じゃあもう陸上選手になるお前。
わかりました、ありがとうございます。
出てけ。
なんでですか。
いやもう陸上やった方がいいよお前、そんな足速いんだったら。
100m 10秒切りましたけど、
うん、
もう今後剣教えてくれないんですか。
いやいらないよ、もう世界記録目指した方がいいよ。
そんだったらもうやめてやるよ、
うん、やめろやめろ。
やめるんだったらこんな道場潰れちまえ。ズバーン。
なんでだよ。いやいや、情緒がおかしい
か。カット。
ダメだよ、何にも演技の練習にならないこれは。
ダメですか、久しぶりのこのキックでこういった切り落ちをね望んでる設定をいただきましたから。
だって切り落ちに行かないんだもん。俺に先生に注意されて、
うん、
どんどん怒りが溜まってって、うん、切るとかあったら分かるけど、
はい、
なんか結構素直だったじゃん。剣捨てろって言ったら、はい分かりましたとか捨ててさ、
うん、
走ってこいってさ、はい分かりましたって走ってってさ、
うん、
素直じゃん全然。それで急にブチ切れてさ切ってきたらさ、全然ダメだよこれ。ただのコントですこれも。
コントかなって、やっぱ頭おかしいやつでしょやっぱ。
いやいやいやいやいやいや、そうじゃなくてもっとあるじゃん、なんかこうそのちょっと良かったけどね、その母親が殺されてるみたいな、
うん、
バックボーンが見えんのは、
はいはい、
君の演技を鍛えるためにやってんじゃないからねこれ。もうちょっとあのふざけないでやってもらっていいですか。
いや今度ね、はい、自分だけ台本用意してこようかな。
ああ
もらった設定で、
うん、まあね、でもこっちが何て返すか分かんないからね、それは難しいから。まあ
確かに無理だ。
まあキャラクターをもうちょっと固めた方がいいかもね。
そうね、
どういうやつなのかっていうのをちゃんと自分に落とし込んでやりましょう、
はい、これ私のエチュード練習じゃないですか。
はい、というわけでね、は
い、ありがとうございました、
はいはい、ラジオって本当にいいもんですね、
はい、
さよならさよならさよなら。